ただいまから旧約聖書ヨシュア記五章一節から九節などを通してエリコの前でと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
聖書がですねヨシュア記に入りました。ヨシュアはですねモーセの後継者です。40年間イスラエルの人たちをずっとですね引っ張ってきたあのリーダーのモーセはですね一生懸命働いたんですけれどもどうなったかというと行きたかったその約束の地のイスラエルのところへですね行く前に山の上で、亡くなるわけですね。そしてその後は全部イスラエルの人たちのことあとは任せたよと言われたのがこのヨシュアだったんです。でヨシュアという人は、まあ、モーセよりは若いですけども、まあそうですね80代じゃないかなと思いますけども当時ですね、ずっとモーセと一緒にいた人でした。でこのヨシュアがですね、モーセの後イスラエルの人たちを引っ張って、今のイスラエルの国にですね入っていく物語がこのヨシュア記なんですね。ずっと荒野からこう旅をしてきますと、そのルートはですね一つ非常に大きな問題がありましてイスラエルに入っていくためにはですね川を渡らなきゃいけないんですね。ヨルダン川という川です。最初はちっちゃい川なんですけどもちょうどですね今日、ここでエリコという町が出てきますけどもそのあたりは河口付近死海というですね潮のいっぱい入ったあの湖があるんですけどもそこにこう注ぎ込むときには結構大きな川になっておりまして、まあ、ヨシイガの2倍ぐらいあるんじゃないかと思います。でちょうどですね季節が今より1ヶ月ぐらい後ぐらいの時期でか今ぐらいかですね、今ぐらいの時期かもしれません。非常にですね雨季の雨がですねあと雪解け水ヘルモンから雪解け水が多くてもうすごい勢いでこうガーッとこう川が流れている。そういうところでですね彼らはどうしたかというと200万人のそのイスラエルの人々はですね川を渡っていったんですね。川を渡るって言ってもですね水の中びちゃびちゃ渡るわけじゃなくて彼らが川に足をつけた瞬間にその川の水がものすごい勢いでですねどんどんどんどん上に遡っていくようにして止まったんですね。まあ、この辺から行けばですねおそらく何ですかあそこの2号線の橋がありますよね。大きな橋があの橋のあたりまでですねずっと川の水が逆流していって巨大なこう壁のように突っ立ったままそしてこのあたりが全部こう干上がるわけですね。200万人の人たちが渡ります。大体岡山県の人口分がですね川を渡るわけですからそんなちっちゃいもんじゃないです。ものすごい広大なあの幅がですねこのヨルダン川の水が枯れるわけですね。そうやってですねイスラエル人たちはどーっとこうついにですね今の、イスラエルの国に入っていくわけですね。で一番最初の町がどこだったかというとエリコなんです。でエリコの町はですねその、まあ、草原があってその上の方にちょっとこうあるわけですけどもエリコの町というのは非常に巨大な町でした。昔からですね私が行った時でも1万年前のこう塔の跡があるぐらいの非常に古い町です。でその町をですねこれから攻めなきゃいけない、ここの町を取るんだと、まあ、とにかくあの辺りでは一番大きな町ですから。でそういうところへ今、ヨシュアたちはやってきたというところなんですね。でこれからいざ戦いに、一番大きな戦いに、しかもですね、この土地の中で最も強い強敵と戦うんだという時に神様が命じたことは40年ぶりの命令だったんですが割礼をしろという命令ですね。割礼というのはですね 男の子の赤ちゃんが生まれた時に、8日目にですね、ピュッとおちんちの先の皮をピンとこう、なんかメスでこう、切るんですね。先をちょっとだけ切るらしいです。私は見たことないですけども。で、それをですね、実は、まあ、それ、いつからそんなことが始まったのかって、これよくわからないんですけども、もう、ずいぶん昔から、古代社会からあるんです。バビロンじゃなくて、もっとエジプトよりももっと昔から、ずっとあの中近東ではよくやっているものなんですけども、でも聖書はそれをですね、特別ななんか意味を与えるようになっていきます。アブラハムの時代からですね、それはとても重要な意味が出てくるんですが、モーセはですね、エジプトを出発するときに、全員割礼を受けとけっていうふうにこう、命令したわけです。ところがですね、今読んでいただいたところに書いてありましたね。40年間、モーセは一度もですね、生まれてきた赤ちゃんに割礼をしなかったって書いてあるんです。これちょっと驚きですね。そんな大切なことをしなかったの？モーセね、うわ、やばい、忘れてたなんてね、今ここで慌ててんのかと思うと、実はそうじゃないみたいですね。モーセは忘れてたから、まあよしじゃやれなんてこと書いてないわけですよ。40年間ね、忘れるなんてことは普通ないですよね。しかも神様一度もですね、モーセに、割礼のことで一回も叱ったことがないんです。結構モーセのことにいろいろ神様叱ってるんですけども、でも、割礼のことについて全然叱ってないんです。しかもですね、モーセは自分の子供が割礼を受けさせてなかったことがあって、エジプトへイスラエルの人たちを救うために行くときにですね、一度神様から、お前なんで自分の子供に割礼してないんだって怒られて死にそうになるわけです。そういう命に関わるような大事件を経験してますから、モーセがですね、割礼はいらないとは、そんなこと思ったことないと思うんです。ということは、モーセは40年もの間ですね、割礼はするなってみんなに言ってたと思うんです。これ言わなかったら自然にしてますから、これはエジプトからもみんなやってることなので、自然にはしているはずなんです。つまり、やってなかったという方は、モーセが割礼を、聖書に出てこないんです。禁じてたはずなんです。やるな！割礼は神様。で、それはモーセが自分でですね、割礼しちゃダメだよなんて言えないはずですから、どっかで神様に、割礼をしてはいけないってみんなに言えって、モーセは言われたんだと思うんです。それでみんなにですね、割礼しちゃダメだよって、お話ししたと思うんですね。それで、ここへ来てですね、40年ぶりになんか急に久しぶりに思い出したかのように、神様が割礼しろっていうわけですね。どうしてこのタイミングで割礼をするんだろうなって、私は非常に不思議ですね。だいたい体のどっかちょんと切るだけでも痛いわけですよ。赤ちゃんだったらいいですけども、これは、全部の男子です。だから200万人のうちの100万人、戦士だけで60万人いたわけですから、あとですね、ちっちゃい子とか、まあ、他にもいると思いますので、だいたい100万人近くの男性がみんな、割礼をする。そんなメスなんかもないですからね、その聖堂の刀なんてそんな高いもの、みんな持てないし、聖堂の刀なんていうのは、まあ、10円玉でね、切るようなもんですから、そんなもん切れるわけないですよね。それで、火打ち石で切りなさいって、これは出エジプト記にも出てくるんですけども、で火打ち石って、何をもって火打ち石にしたのかっていうのは、いろいろな石を使っているんですけども、例えばですね、よく石器なんかに出てくる黒曜石って、これ黒くて、ちょっと光ってる石がありますよね。ああいうのをカチンカチンってやると、こう、結晶面でスポーッとこう、きれいに切れるわけです。そうするとその断面がですね、こう綺麗になりますから、それでこう、切れるようになったのかもしれません。どちらにしてもちょっとかなり荒っぽいやり方ですね。 で少し話は前になりますけども、アブラハムじゃなくてヤコブの時代に、創世記のヤコブの時代に、ヤコブの子供たちが自分の娘の間と妹のディナを乱暴されたということでですね、シェケムのハモルという人を中心としたそのシェケムの人たちを襲うんですけども、復讐するんですけど、その時の手はまともに戦ったら勝てないから、どうしたかというと、私たちと一緒に仲良くなりましょう、その代わり私たちは割礼してない人たちは仲良くなれませんから、そうするとハモルたちはよし、それじゃあ割礼しましょうってみんな割礼する。そうするとすごく傷が痛んでいる時にバーッと攻め込んでいって難なく虐殺したっていうんですね。ですからどう考えてもですね、割礼を戦いの前にするというのは非常識なんですよ。どう考えても、なんで、大体イスラエルたちっていうのは軍隊としてあまり訓練されてないんです。兵器もないんです。遅れた武器しか持ってないわけですよ。非常にこう素人集団なんです、戦いに関しては。だからね、エリコのあの巨大な、もう近代兵器の揃ったですね、あそこをやるためには軍事訓練をしなきゃいけないんじゃないかとか思うんですね。40年前の彼らのお父さんたちは偵察に行った時にですね、あそこは血と水の流れる素晴らしいとこだけども、ダメだよ、めちゃくちゃ強い人たちばっかりだ、そういうふうにですね、みんな怖がって、エジプト帰ろう、エジプト帰ろうって、そういうふうにみんなにこう伝えたわけですね。それでカデシュバルネアってところで神様から、そうめん、お前たちの私のことを信じないんだったらもういい、あなたたちは40年間荒野さまよってる間に死ねばいいだろう、その代わりあなたたちの子供たちがあのエリコの町を攻略してあの約束の地をものにするだろう、そういうふうな約束をしたわけですね。で今回はですね、ヨシアは2人、偵察隊を送るんですけども、彼らはですね、帰ってきたら、ヨシアさんすごいです、ものすごく立派な、とても素敵なところだけども、ここは必ず勝てます、もう人々は私たちのことで怖がっています、神様は必ず私たちにこの場所を渡してくださるでしょうって、もうすごくこう、なんていうか、確信に満ちた返事を、強くの返事をしたわけですね。よし、やるぞという時に割礼なんです。これがですね、よくわからないなという気がしますね。ところがこの割礼に非常に大きな意味があったんだということが10節から読むとよくわかります。10節から読みますと、イスラエル人がギルガルに宿営しているとき、その月の14日の夕方、これおそらく私たちので言えば今頃の時期ですけれども、エリコの草原で彼らは杉越の生贄を捧げた。杉越の生贄を捧げた翌日、彼らはその地の産物、種を入れないパンと入り麦を食べた。その日のうちであった。そういうふうに書いてある。杉越の祭りって書いてあるんですね。ちょうどですね、今ぐらいの季節にやるイスラエルで一番大きなお祭りですけれども、家族みんなで集まってですね、子羊の肉をみんなで食べて、それからこうイースト菌を入れないカチカチのパンを食べる、それからまあちょっと苦いナッパみたいなのをですね食べる、そういうお祭りなんです。で実はこのお祭りは、イスラエルの人たちがエジプトを出るときに神様からこれをこれからやり続けなさいって言われたんです。ところが、エジプトを出て一回はやってるんです。ところが、その後やってないように思うんですね。書いてないんです。おそらくこれ40年ぶりじゃないかなと思うんです。お祭り。なぜか。 エジプト記の12章にですね、この杉越のお祭りについて詳しく出てくるんですが、杉越のお祭りに参加する資格は一つだけあるんです。女性に関してはそんなないんですけども、男性は割礼を受けてなければダメなんです。もし割礼を受けていれば外国人でもいいよっていうのが12章の43節からずっと書いてあります。じゃあその杉越の生贄、杉越のお祭りで何のためにやるお祭りなのって、その日はですね、夜、夕方、お父さんがですね、まず子羊をザーッとこう切るわけです。殺し合うわけですね。かわいそうですけども、ザーッと殺して、そしてその子羊の血をうわーっとこう、ボールかなんかに受け止めて、それをですね、自分の玄関にベタベタベタベタベタって塗っていくわけですよ。そしてイースト菌を入れないパンをこね始めるわけです。そして朝まで家の中から出ちゃダメだぞ。それで朝までその家の中でその食事をして、その時に子供たちがこういうふうに言うわけです。26節、12章の26節、あなた方の子供たちがこの儀式はどういう意味ですかと言ったとき、あなた方はこう答えなさい。それは主への杉越の生贄だ。主がエジプトを打ったとき、主はエジプトにいたイスラエル人の家を杉越され、私たちの家々を救ってくださったのだ。そういうふうに言いなさいって言うんです。杉越のお祭りっていうのは、あのエジプトを出るときに神様がエジプトに生まれた最初に生まれた男の子を全員殺すわけです。ぐわーっと。それはもうその日の夜起こったことは、王様の子供も奴隷の子供も家畜の子供でも、オスでですね、成人する前の子供は、今日はね、みんな教会成人式したから大丈夫かもしれないけれども、うわーっと、お父さんがペタペタペタペタってこう血を塗るのを忘れてたら、長男は死んでるわけですよ。どう？長男いる？長男いない？あ、いたじゃん。あっくん死んでるよ。お父さんが忘れてたらね。いや、それみんなだとお兄ちゃんたちが死んでるかもしれない。ね、女の子は大丈夫。セーフ。でもペタペタペタって塗らないといけない。それは恐ろしいですよ、夜。あっちでもギャー、こっちでもギャーと声が、泣き叫ぶ声が聞こえるわけです。もうイスラエル人たちももう本当にこう息を詰めて、息を殺してですね、死なないように死なないようにと思った。でも神の使いは通り過ぎていったんです。ああよかった。さあこのことを絶対に忘れないように、神様はその私たちの、イスラエルの人たちの子供たちを守ってくれた。そのことを忘れないためにこのお祭りをするんだよ。もう王様たちはですね、もうお前たち出てってくれって言って、彼らはその後エジプトを出てくるわけですね。そのことを忘れないこのお祭りをするんです。で、その今読んだ中にですね、じゃあなんでこのお祭りをこの戦いの前にするんだろうか。この27節の子供に対する中に、主がエジプトを打ったときってこの言葉があります。主がエジプトを打ったとき、イスラエルの人たちがエジプトを出るとき、イスラエルたちは何にもしませんでした。彼らはただ逃げただけです。いっぱい人々からでいろんな金銀をもらって、そして逃げただけなんです。もうひたすら逃げました。軍隊が追っかけていつでも逃げました。彼らは一つも戦わなかった。戦えないですよ。だって彼ら奴隷ですから、武器も持ってないんです。奴隷ですから。 でもその時にイスラエルの人たちが経験したのは、神様が私たちのためにすごいことをして戦、あのエジプトに戦ってくれた。エジプトっていうのはものすごい巨大な国です。今のアメリカと、それからロシアと、それからヨーロッパを合わせたような大きな巨大な国なんです。そういうところにちっちゃいですね、海の中にこう沈みそうなですね、島の国が立ち向かうようなもんですよ。話にならないぐらいちっちゃいんです、イスラエルたちっていうのは。そこに立ち向かっていくのに、彼らの軍事力ではまず無理です。いくらモーセが頑張ったって、それは無理な話なんです。でもあれができたのは主が戦ってくださったからだ。それを実はエリコの戦いの前にもう一回イスラエルたちは胸に刻むべきだということです。つまり割礼が問題じゃないんです。割礼に何か別、何か力があるわけでもないんです。割礼は杉越の生贄を、杉越のお祭りをするためにどうしても必要なことだったんです。それでこんな時になんだけれども、割礼をやれ。ええ、こんな時ですか。杉越のお祭りをしなければ、エリコの戦いにはいけないぞ。あのエリコを攻略するのは、あなたたちの力ではなくて主の力だってことです。それを肝に銘じてこれから進め。ヨシアはおそらくその翌日だと思いますけれども、一人で エリコの近くに行きました。多分見張りが、エリコのあたりは見張っていると思いますから、あんまり近寄りすぎるとね、パンパンとなんかやられますから、その射程距離の外でですね、じっくりとその城壁を見たと思うんです。城壁はですね、こんな分厚い、あの石の板が2枚ですね、こういうふうに周空になっているわけです。10メーターぐらいのですね、10メーターまで、5、6メーターの幅でですね、こうずーっと2層になっているわけです。一つの壁が壊れても次の壁があるわけです。で、その間にですね、人を住まわせておくわけですね。人の盾をつけておくわけです。そういうところにラハブが住んでたわけですけども、大体その壁をどうやって取り壊すことができるんだろうか。近づいたらですね、上から投石機がですね、槍を投げられて、いくらイスラエルの軍隊なんかもあっという間にやられてしまうわけです。神様はそういうふうに言ったけど、どうしたらいいんだろうなって、おそらくヨシアは、その杉越の生贄を捧げながら、主が戦うという言葉の意味がまだよくわからないまま、作戦を練りにこのエリコの町に来たんだと思うんです。その時彼はですね、彼の人生を変える出会いをするわけですね。さて、ヨシュアがエリコの近くにいた時、13節です。彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシアはその人のところに行って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。おそらく神の見使いだと思いますけれども、入れ立ちは普通の人と同じです。でもその迫力というんでしょうかね。北斗の拳とかで言えばラオウみたいな感じだと思うんですね。もう見ただけでうわーっとくるようなすごい人物なんですよ。それで彼はですね、 しかもその抜き身の巨大な剣を持っているわけですね。で、彼はそこで、とっさに聞くわけです。あなたは、味方か、敵か。もうヘブル語はものすごい短い言葉です。そんなになんか、悠長に聞かないんです。あなたは私の敵ですか、味方ですか、そんな、うわ、敵か、味方か。ってもうそれだけです。敵か、味方か。するとか、この彼は言うわけです。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシアは顔を地につけて伏し拝み彼に言った。我が主は何をそのしもべにつけられるのですか。すると主の軍の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはそのようにした。主の軍の大将としてやってきた。当然味方ですよ。これが、主が戦うという意味なんだ。ヨシアはですね、ひれ伏したわけですね。この後、あの巨大な城壁がどのようにこう崩れ去っていくのかは、六章から大変有名な奇跡が起こります。主が戦うということが本当に起こるわけですね。ヨシアは主が戦うという言葉は聞いたときよくわからなかったけれども、その巨大なエリコの城壁を前に途方に暮れながら主の軍の将に出会う。敵か味方か。イエス様の弟子たちもイエス様がですね、敵だとはみんな思わなかった。でもそのイエス様がどれほど私たち我らにとって強い味方であるのかということは最初はよくわからなかったんです。でも例えば嵐の中でですね、一緒にこう船に乗って出かけていくときに突然嵐になる。そして船はですね、転覆しそうになりながら、キリキリキリキリと動く、回転して、そしてその中に水がどんどんどんどん溢れていく。もう沈没寸前のときに彼らは、イエス様起きてください。私たちが沈んで死にそうでも何とも思わないのですかとこう叫ぶわけですね。それは、あなたは本当に私の味方なんですかっていう叫びだと思うんですね。イエス様はそこで立ち上がって、黙れ、沈まれって叫ぶと、その波はパーッとこう終わる。その時彼らは、自然界までが、風までが言うことを聞くとは、この方は一体どういう方だろうか。自分の味方になったこの方は一体どれほどすごい人を私たちは味方につけてしまったんだろうか。昨日藤原敦義先生とお話をしてたら、今なんか随分ソフトボールで燃えてるらしくてですね、日機教団のある教会と試合をして一回勝って二回目ボロ負けして、今度は負けられないっていうことで、随分なんかこう、いろんな選手を補強したっていうんですね。それで今回は勝ったっていうんですけども、でもものすごい猛練習をして、東大の駒場グラウンドかなんかを借りてですね、猛練習をしたらしいですね。それでですね、インターネットで見つけたらしいんですけども、ソフトボールの全日本の選手が、なんか4000円か5000円でコーチに来てくれるっていうことがあって、それを頼んでやってきてもらって猛練習をしたっていうんですね。すごい人を味方につけたもんだなって私は思いましたね。 その他にもですね、元野球部とかいろんな人たちを補強してですね、まあ勝っていくわけなんですけども、誰を味方につけるかっていうのはね、私たちね、すごく大きい問題だと思いますね。自分の味方が誰であるのか、それは問題が大きければ大きいほど私たちの人生を左右する。私たちがエリコのようなですね、まあどうしようもないような問題にいっぱい直面していると思うんです。日曜日終わって明日からもそれ直面するかもしれません。家庭でも職場でも学校でもいろんな問題を直面するかもしれません。あなたは私が沈みそうでも何とも思わないのですか、そういうふうにこう言いたくなるようなことってたくさんあると思うんですね。ヨシアはエリコを攻略する前に、杉越の祭り、つまりこれは一年の一番最初の祭りなんです。私たちで言えばこの日曜日の礼拝ですね。日曜日の礼拝で「あなたは敵か味方か」、その時に「いや私は主の軍の将として今来たのだ」、そういうふうに私たちのために戦ってくださる方が私たちにはおられるということです。ヨシアはあなたの足の履物を脱げって言われた時に、ああこれはあのモーセが言われた時と同じだって多分思ったと思いますね。モーセも、エジプトへ、帰ってイスラエルの人たちを導かなければいけない時に足の履物を脱げって言われて、そこで大きな使命を与えられてったわけです。あのモーセと同じように神様は私と共にいて戦ってくださるんだってヨシアは確信したと思います。主の軍の将として私たちの問題に対して私たちが力が及ばなかったとしても、私の代わりに戦ってくれるのは誰か、それを私たちはこの礼拝の中でね、あなたは私がこんなに苦しんでいる何とも思われないのですかって言ってもいいと思うんです。でもそこで、いや、あなたのために私は主の軍の将として来たんだ、そうやって私たちのためにこの月曜日からの歩みを共に歩んでくださる方がおられるんだということをぜひ刻みつけながら共に歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、私たちの抱えているいろいろな問題や不安の中であなたが来てくださり、私たちのために戦ってくださるということ、それが一体どういう意味なのか、ここではまるでわからないこともたくさんあります。しかしどうぞその言葉を信じて、どうか私たちのために本当に十字架で命を捨てて愛してくださったイエス様が私たちのために導いてくださる、その道を歩むことができますように、今週の歩みを助けてください。イエス様の御名によって祈ります。